内大臣が娘だと名乗って出た女を直ちに義弟へ引き取った処置について、家族も兄妃たちもそれを軽率だと言っていること、世間でも誤った仕方だと言っていることも、みんな大臣の耳には入っていたが、弁の少将が話のついでに、源氏からそんなことがあるかと聞かれたことを言い出したときに、大臣は笑っていた。そうだ、あそこにも今まで噂も聞いたことのない外国の令嬢ができて、それを大層に扱っていられるではないか。あまりに他人のことを言わない大臣だが、不思議に私の家のことだと口の悪い批評をされる。このことなどはそれを証明するものだよ。あちらの西の隊の姫君は、あまり欠点もない人らしゅうございます。菖蒲郷の宮などは熱心に結婚したがっていらっしゃるのですから、平凡な令嬢でないことが想像されると世間ども言っております。さあ、それがね、源氏の大臣の令嬢である点だけありがたく思われるのだよ。世間の人心というものはみんなそれなのだ。必ずしも優秀な姫君ではなかろう。相当な母親から生まれた人であれば、以前から人が聞いているはずだよ。円満な幸福を持っていられる方だが、立派な婦人から生まれた令嬢が一人もないのを思うと、大体子供が少ないたちなんだね。おとりばらといって、明石の女の産んだ人は、不思議な因縁で生まれたということだけでも、なんとなく未来の幸運が想像されるがね。新しい令嬢はどうかすれば、それは実子でないかもしれない。そんな常識で考えられないようなことも、あの人はされるのだよ。と、内大臣は玉かずらをけなした。それにしても、誰が婿に決まるのだろう。菖蒲郷の宮のご熱心が、結局勝利を占められることになるのだろう。元から特別にお仲がいいのだし、大臣に趣味とよく一致した風流人だからね。と言った後に、大臣は雲居の狩りのことを残念に思った。そうした風に誰と結婚をするかと世間に興味を持たせる娘に仕立て損ねたのが悔しいのである。これによっても中将が今一段高才のある官に上がらない間は結婚が許されないと大臣は思った。源氏がその問題の中へ入ってきて混成することがあれば、やむを得ず負けた形式で同意をしようという大臣の腹であったが、中将の方では少しも小慮する風を見せず落ち着いているのであったから仕方がないのである。こんなことをいろいろと考えていた大臣は突然行ってみたい気になって雲居の狩りの今を訪ねた。少々もと申していった。雲居の狩りはちょうど昼寝をしていた。薄物の一重を着て横たわっている姿からは熱い感じを受けなかった。可憐な小柄な姫君である。薄物に透いて見える肌の色が綺麗であった。美しい手つきをして扇を持ちながらその肘を枕にしていた。横にたまった髪はそれほど長くも多くもないが、端の方が感じよく美しく見えた。女房たちも貴重の陰などに入って昼寝をしている時であったから、大臣の来たことをまだ姫君は知らない。扇を父が鳴らす音に何気なく上を見上げた顔つきが可憐で、頬の赤くなっているなども親の目には非常に美しいものに見られた。うたた寝はいけないことなのに、なぜこんなふうな寝方をしてましたか？女房なども近くについていないでしけしからんことだ。女というものは始終自身を守る心がなければいけない。自分自身を打ちやりしているようなふうの見えることは品の悪いものだ。賢そうに、不動のだらにを読んで、韻を組んでいるようなのも憎らしいがね。それは極端な例だが、普通の人でも少しも人と接触をせずに、奥に引きひいてばかりいるようなことも、気高いようで、 またあまり感じのいいものではない。太政大臣が未来のお妃の姫君を教育していられる方針は、いろんなことに通じさせて、しかも乱すほど専門的に一つのことを深くやらせまい、そしてまたわからないことは何もないようにということであるらしい。それはもっともなことだが、人間にはそれぞれの天賦があるし、特に好きなこともあるのだから、何かの特色が自然に出てくることだろうと思われる。大人になって宮廷へ入られる頃は大したものだろうと予想される。などと大臣は娘に言っていたが、あなたをこうしてあげたいといろいろ思っていたことは空想になってしまったが、私はそれでもあなたを世間から笑われる人にはしたくないと、よその人のいろいろの話を聞くごとに、あなたのことを思って反問する。試そうとするだけで、表面的な好意を寄せるような男に、動揺させられるようなことがあってはいけませんよ。私は一つの考えがあるのだから。とも可愛く思いながら戒めもした。昔は何も深く考えることができずに、あの騒ぎのあった時も恥知らずに平気で父に対していたと思い出すだけでも胸が塞がるように雲井の狩りは思った。大宮のところからは始終会いたいというふうにお手紙が来るのであるが、大臣が気にかけていることを思うと、ご訪問も容易にできないのである。大臣は北の隊に住ませてある令嬢をどうすればよいか、余計なことをして引き取った後で、また人がそしるからと言って家へ送り返すのを軽率な気のすることであるが、娘らしくさせておいては満足しているらしく、自分の心持ちが誤解されることになって嫌である。女房のところへ来させることにして、バカ娘として人中に置くことにさせよう。悪い要望だと言うが、そう見苦しい顔でもないのであるからと思って、大臣は女房に、あの娘をあなたのところへ起こすことにしよう。悪いことは年のいった女房などに遠慮なく強制させて使ってください。若い女房などは何を言っても、あなただけは一緒になって笑うようなことをしないでおきなさい。軽蔑を見えることだから、と笑いながら言った。誰がどう言いましても、そんなつまらない人ではきっとないと思います。中将のお兄様だのの非常な期待に沿わなかったというだけでしょう。こちらへ来ましてから、いろんな取り沙汰などをされて、一つはそれでのぼせて粗相なことをするのでございましょう。と、女房は、気丈らしい品のある様子で言っていた。この人は、一つ一つ取り立てて美しいということのできない顔で、そして品よく澄み切った美の備わった美しい上の半ば開いた花を朝の光に見るような奥ゆかしさを見せて微笑しているのを大臣は満足してみた。誰よりも優れた娘であると意識したのである。しかし何といっても中将の無警官がさせた失敗だ、などとも父に言われている新令嬢は気の毒である。大臣は女房を訪ねた帰りにその人のところへも行ってみた。座敷の味噌をいっぱいに浸り出すようにして裾を押さえた中で、おせちという生意気な若い女房と令嬢はすごろくを打っていた。詳細詳細と両手をすりすり、菜をまく時の呪文を早口に唱えているのに、お勘を覚えながらも、大臣は従ってきた人たちの人払いの声を手で制して、なおも妻戸の細めに開いた隙から障子の向こうを大臣は覗いていた。ご節もはすっぱらしく騒いでいた。